皆さんおはようございます。今日はピリピ人への手紙1章の1節から7節のテキストから、特に1章6節に注目して、働きを完成させてくださる神と題してお話をいたしたいと思います。1章6節にはこのように書いてあります。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。今年の元旦には、身を割れ新しいことをなさん、何じらそれを知らずやと題して、イザヤ書の43章の16節から21節のテキストからお話をし、今年の抱負を話させていただきました。その箇所はここに書いてあります。またこのテキストと同じ内容の新約聖書の言葉、第一コリント人への手紙の2章の9節の文語訳を SMS で約70人の方々にお送りいたしました。この箇所はちょっとお読みいたしますと、身を割れ新しいことをなさん、何じらそれを知らずや。コリント人への手紙のところは、目いまだ見ず、耳いまだ聞かず、人の心いまだ思わざるし者、これ神の己を愛する者のために備えたまいし異なり。で、この文面を受け取った女性の方から、自分の悩んでいる問題が解決されましたという嬉しい電話をいただきました。また先週説教された海老原先生は、この御言葉は今日の説教の内容そのものだったと説教の中で話されました。もうすでに新しいことが起こり始めています。ただ私たちはそれを知らないだけなのです。私は今年も神の言葉に立って、神が起こされている新しい出来事を見ていきたいと思っております。で、私は絶えず一つの神の約束を確認しております。その約束は、ペテロが使徒の働きの中で人々に語った旧約聖書のヨエルの預言の成就の言葉であります。前にお示しをいたします。使徒の2章の16節でペテロが語った言葉はこれであります。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにも橋ためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。私のうちには約束された神の霊が宿っている。それは主イエスの御霊である。この御霊は私にいつも預言の言葉を与えてくださり、絶えず私に希望を与え、幻を与え、それを実現させてくださる。私はこの言葉を持って職場に行き、与えられた仕事をこなしているわけであります。他の人から見れば何の変哲もない普通の平凡な一人の男にしか見えないかもしれません。 しかし私のうちには絶えず御霊の火が燃えているのであります。ヨハネの福音書はこの約束が真実であることを述べております。皆さんもよくご存知の言葉であります。ヨハネ15章の5節、私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。この言葉も、この私のうちには御霊が宿っておられる、そしてその御霊がイエス・キリストを示し、そして私たちのすべてに関わって私たちを導いてくださるということを保証しているわけであります。私たちが主イエスにとどまっているなら、何も心配することはありません。あなたの手の技は祝福されていると述べています。多くの人は、そういう人は多くの実を結ぶとも約束されています。ですから私たちは大いに毎日を期待して良いのであります。今日お話ししようとしているピリピ人の手紙は、実は紀元60年頃、もうすっかりですね、その頃にはこのような正確な言葉が残されていたということですね。日本の日本書紀万葉集というのも7世紀8世紀の出来事でありますけれども、紀元60年にもうすでにこのような精密な言葉が書かれているというのは驚きであります。ローマの獄中にいるパウロがピリピ、すなわち現在のギリシャの北部マケドニアの側にある教会の人々に宛てて書いた手紙で、このピリピ人への手紙は手紙であります。まず一章一節を見ますと、この手紙の差出人と受け取り人が書かれております。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、フィリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、また監督と執事たちへ、書いたのはパウロとテモテ。しかし3節以降はもう、パウロの名前だけが出て、パウロが私はという言葉で始まっていますので、パウロだけが書いたと思われます。そして宛先はマケドニア地方の中心であるピリピの町の人々に宛てて書かれた手紙が、このピリピ人への手紙であります。ピリピの教会の設立は、パウロの第二次伝道旅行の時、紀元50年頃に行われております。パウロとシラス、テモテによって行われました。その記述が載っているのは、使徒の働き、新約聖書の歴史書であります使徒の働きを読めば、すべての手紙がどこで書かれ、いつ頃書かれたかがわかるわけであります。こう書いてあります。それからフィリピに行ったが、ここはマケドニアのこの地方第一の町で、植民都市であった。私たちはこの町に幾日か滞在した。安息日に私たちは町の門を出て、祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まった女たちに話した。これも紀元50年頃ですね。パウロが獄中で書いた手紙、60年より10年前の話であります。その時にこのマケドニアの第一の都市であるピリピにパウロは訪問をしております。で、パウロは伝道旅行においていつも その町のユダヤ街道を探し、そこに入って旧約聖書を用いて、旧約聖書から救い主はこの歴史的なイエス様であることをお話をいたしました。しかしこのピリピの町では、このエルサレムから遠く離れておりましたので、ユダヤ街道がなかったわけであります。そこでパウロはユダヤ人の祈りの場である川岸に行き、腰を下ろしてそこに集まった女性たちに、イエスはキリストであると説いたのです。キリストというのは救い主というんですね。イエス様は救い主です。で、この時紫商人のルデアという女性がその話を聞いておりました。そしてルデアはこのパウロの言葉を聞き、イエス様を信じたんですね。そして帰って家族に話しますと、家族全員がイエス様を信じた、そして洗礼を受けたと書いてあります。で、しかしこのパウロはですね、どの町に行ってもそうでありますが、迫害を受けるわけであります。で、この時は実はパウロとシラスは迫害を受け、最終的には牢に入れられることになります。これがピリピの町にある牢ですね。現在の写真であります。このところに入れられておった。そしたらこの地震が起こって扉が開いて、パウロとシラスはそこを出ていくことができたというわけであります。しかし看守はその責任を問われて大変な目に遭うということで非常に恐れました。その時にパウロとシラスはこの看守に福音を告げたわけであります。そしてその看守はイエス様を信じ、その家族もイエス様を信じ、洗礼を受けることになりました。このようにしてピリピの小さな教会は始まったのであります。ピリピの教会は小さな教会でありましたが、パウロはこのギリシャ北部のマケドニアの教会にいつも感謝をしておりました。なぜなら彼らはパウロの働きを霊的にも経済的にも援助していたからであります。そのことが今日のテキストの1章3節4節5節に載っております。今日のテキストのもう半分以上がここで終わるわけですね。私はあなた方のことを思うごとに私の神に感謝し、あなた方すべてのために祈るごとにいつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝しています。で、この他のところを見ますと、パウロはピリピの教会がパウロの働きを献金によって熱心に支えたことが書かれております。第二コリントの8章の1節2節を前にお示しをいたします。第二コリントの8章の1節2節、さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ちあふれる喜びはその極度の貧しさにもかかわらずあふれ出て、その惜しみなく施す富となったのです。ピリピの人たちは決して裕福な人ではありませんでした。しかしパウロによってイエス様を信じた人々が喜びを踊って罪が許されたこと、神と共に歩むことの素晴らしさ、このことを聞くたびに、 彼らの貧しい中からの献金がパウロに送られたわけであります。この一章の六節を見ますと、パウロはこの神の御心に沿ったこのフィリピの教会の人々に対する感謝が六節で述べられております。六節七節ですね、このテキストはこれで全てでありますが、お読みいたします。一章の六節、あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。私があなた方すべてについてこのように考えるのは正しいのです。あなた方は皆私が投獄されている時も福音を弁明し立証している時も私と共に恵みに預かった人々であり、私はそのようなあなた方を心に覚えているからです。このフィリピの教会から与えられた献金はパウロを支え、そのことによって福音が大きく進展していった。そのことをフィリピの教会に知らせると、フィリピの教会の人々も大いに喜んだ。このようにしてパウロはこのフィリピの教会を非常に感謝し、その援助に感謝していたことがこのようにわかるわけであります。で、このフィリピの教会の人々が行ったことというのは、まず神のご計画に従ったものであります。御心に沿ったものであります。で、これは神の御心に沿う働き、すべて私たちにも適用されるものです。私たちの内側に思いを与えて、志を与えて始められた働きは必ず完成する。それは神がそのように完成させてくださるということであります。私たちが神の御心に沿った働きをするなら、弱い小さなものの働きであっても神はその技を大きく用い、完成にまで導いてくださるということができるのであります。この言葉は重要であります。フィリピ2章の13節でも別の表現で同じことが述べられています。今日の修法の中にですね、このフィリピの2章の13節も書いております。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。文語訳で言いますと、神は何時らのうちに働き、志を立てさせ、技を行わし賜り、すべてのことをつぶやかず疑わず行い。で、この今日の説教の要約というところにもちょっと触れてみたいと思います。この言葉、2章の13節の言葉から、神はご自分の計画を実行させるために私たちのうちにまず志を立てられます。自分の力では不可能と思える計画であっても心配は言いません。神はそれを完成に導いてくださるからです。ですから私たちはつぶやかず疑わずにそれを行うことです。昨年の年末、私の息子が新年礼拝はいつなのかと聞いてきました。私は1月1日に行うことを彼に伝えました。実はSMS の御言葉のメッセージは昨年の12月から行っております。で、彼の元にも届いているんですね。しかしそこには神戸ゴスペルキリスト教会という名前が書いてなかったので、彼は 何か怪しいメールが来たということで非常に恐れておりました。しかしこの1月入ってからはちゃんと神戸ゴスペルキリスト教会と書きましたので、実は70字を超えると10円ので送れるのが20円に上がってしまうんですね。だから名前を省いておったんですけども、その名前を省きますとどこから来たかわからないので不気味に思うみたいであります。年末に、いや教会から君に行ったんだよと話しました。でその礼拝から帰ってきたその日の夜のことでありました。息子は私にこう話しかけました。親しくしている大学の教授が朝方目が覚めて、自分のために自分は何のために生きているのかわからなくなり落ち込むそうです。で息子は、私は夕方そのようになります、お父さんはそうはならないのですか、という質問ですね。そういう質問を聞いてきたのであります。で私は即座に答えました。何のために生きているかについてははっきりしていて、私は悩んだことはありません。何のために生きているかは人の論理で考えている限り絶対に答えは出ないのです。次元を一つ上げて私たちを創造された方の目から自分を見なければ絶対に解決しないのです、と答えました。私はイエス様によって、私のことですね、自分の周りのあらゆることが解決されたことを息子に告げました。で息子も実は自分の周りで不思議と問題が解決された経験があると言ったわけであります。で私はすかさず、それはね、お父さんお母さんが毎日君のために祈っているからだと伝えたのであります。すると息子は突然、自分も教会の運営に参加したいと言い始めたんですね。そして献金もしたいと言いました。なんか運営とかそういうこと、経営とかいう言葉を出しましたので、私はちょっと言い方が変だなと思っておりましたが、この息子の言葉に驚き、今もこの言葉が私の心の中心にあります。何回もそのことを思い起こしています。言い方は変だったけども、彼としては精一杯この教会の働きに参加したい、そして献金もしたい、その後おまけに領収書も欲しいという私はもうこれはなんかちょっと危ないなと思ったんですけど、しかしこの息子の質問からずっと考えてみると、そうだ、自分の理解の及ばない不思議な力が自分に働いている。それは1月1日の説教ですね。見よ、我は新しいことをなさん、何時はそれを知らずや。こういう説教も聞きましたし、そしてお父さんお母さんが祈ってくださる。そのことによって自分が支えられているということを感じたんですね。確信したんです。そう思いました。新年から始まりました。この聖書の言葉、見よ我新しきことをなさん、何時らそれを知らずや。もしたまたこの第一、コリント人への手紙ですね。目いまだ見ず、耳いまだ聞かず、人の心いまだ思わざりし者、これ神の己を愛する者のために備えたまいしことなり。この言葉の通りのことが起こり始めているのであります。そしてもう一つの言葉、神は私たちのうちに起こされた良い技を間違いなく完成に導いてくださっているのであります。最後にその御言葉をお読みして終わりたいと思います。 一章の六節、良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。私は文語訳で覚えることが非常に気持ちがいいので、文語訳もお読みしたいと思います。何時らのうちに良き技を始めたまいし方の、これを全うしたまわらんことを確信すであります。